101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は郷土資料館へ行って学芸員さんのお話を聞こうと思ってるんですけど、市役所から中央商店街を通って江別さんの前まで来て、はっと目を引かれましたね。あの赤門がものすごく綺麗になってる、そういえば、合田課長がいらっしゃった頃に赤門の修理しますねんって言ってはったのを思い出しましたが、ついこの間8月の23日やったかな、完成したというのが新聞に載っておりましたが、初めてその後、目にしました。とっても鮮やかな朱色、赤門、こんな堂々とした赤門やってんなと改めて見直したんです。高さが10メートル近くもあるそうですし、ずっと横にこう翼のように広がっているあの土塀も、あの赤門と同じように国の重要文化財ですけれど、あのこれも補修工事をされているようで、これの方はまだしばらくかかるようですけどね。赤門の修理ができました。皆さん一遍、東海エベスに行かれた方ももう一遍エベスさんに行って赤門見られたらどうですか。とっても立派、西宮ね、この大きな赤門があるというのがとても誇りに思える、そんな気分になりましたね。この道通ってきてよかったなと思いましたけど、さて郷土資料館に何しに来たんやということですけど、そういうこの間、2、3日前ですけどね、家の2階から東を見ると生駒の山が見えるんですけど、その上にポコポコっと可愛らしい入道雲が出てるんですな。これあのまあ夏にはこんな雲が多いなというわけですけど、ふと目をこう淡路島の方に移すと、今度は高い空にハケでシャッと生えたような雲が浮いてるんですね。これ秋の雲やがなと思ったんです。夏の雲と秋の雲が一緒にこう空で見られる、これを何か言うたでと思って思っていたら、あ、せやせや、これを雪合いの空と言うんやったなと思いました。で、その言葉が今度はえらい耳の中でというか、頭の中でこう、ぐるぐるぐるぐるしよったんですね。これ、ええ言葉やな、雪合いの空というか、ただ入道雲と、秋の雲とがこう一緒くたに空におる。それを言い方によってこうものすごい粋なもんに見えるんやな。こういうことって他にもあるんちゃうかと。こういう表現の仕方って言いますかね。そういうことになると、これは郷土資料館、西尾さんに聞かなあかんわと思って、で、その時すぐに電話をして、西尾さん、今日行きましたかいって言うて、お願いしたんです。西尾さん、どんな話をしてくださるか楽しみなんです。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
やってまいりましたね。夏から秋へ、こう、移る時期というんですかね。なんか、まだまだ暑いというのと、朝夕涼しなったなというのと、先ほどちょっと言ったんですけど、空の雲の加減見てるだけでも、明らかに季節の移り変わりっていうのを感じられるなという、そんな感じですけどね。西尾さんもそんなこと思わはることありますか？
ありますね。ついこの間、入道雲と、まあもちろん、前田さん見られたようにね、秋のあの、鱗雲の、
鱗雲
が、 かかってる高さが違うんですね。夏の雲は低いところから積乱雲でずっと持ち上がっていきますので、
あら盛り上がって
盛り上がっていくんですね。はい、はいはい、で秋の雲っていうのは高いところにできますので、
そうですね、
はい、でちょっとそこに、空気の入れ替わりっていうか、低いところの、気流が強い時と、
はい、
上の上空の方の気流が強い時とで、
はい、
その雲の高さが変わってきますので、はい、でちょうど入れ替わりで、それを象徴するかのようにですね、うん、この間すっごい雷になりましたよね。
雷ありましたね。
はい、もうね、こう郷土資料館あるところなんてお日様出てるんですけどシャワーひっくり返したみたいな雨になって、でしかも雷が鳴っているという、よくお天気の時に降る雨を何とかの嫁入りって言いませんでしたか、
うん、あ、狐の嫁入り、はいはい、
もうねピカピカの狐の嫁入りやったんですところが4キロ、5キロほど離れた神戸に入ったところは、
はいはい、
もう真っ暗で、
あ、
もう、また頭の上で雷鳴ってたって言って。
なるほど。
はい、だからもうわずかなところで、で、まあ、その話でレーダーを見たら、本当にピンポイントで、赤い塊があるというね。すごい、その、まあ、夏を象徴するようなお天気だし、最近言われるゲリラ豪雨っていう、あのパターンだったんですけれども、はい。でもそれを過ぎるとちょっと気温が下がったりとか。
そういうことですね。はい、だんだんこう秋に近づいていく。
はい。で、ああいうのがあるっていうのがね、やっぱりね、季節の変わり目で、気流が乱れるので、
はいはい。
余計起こりやすいんやと思うん
です。そういうことでしょうね。
はい。
で、この昔の人そんなこと、気流が変わるやら、そんなこと言わないでしょ。そやけど、そういうのが起こりうる季節というのは分かっている。
はい、
長い経験の中で。
は
い、
特に冬でしたら、うん、11月、12月の初めぐらいに、
はい、
今と違う、この時期と違いますから、いわゆる雷雲って思わないんですけども、うん、雷が鳴る時があるんですね。
ええ、
でそれをね、称して、雪起こしの雷というんですよ。
雪起こし、
はい。だから、雪。
は
雪が降ってくるって、
は
あ、でその雷が鳴るとまあ、私らが今住んでるような瀬戸内海とか、うん、そちらの方では ほぼないですが、うん、日本海側とか、
うん、
雪の多い北陸、
はい、
新潟あたりではその時期に雷が鳴ると雪起こしって言ってそろそろ雪が降り始めるぞと
用意せなあかん
って、はいはい、
それが
教えてくれるっていうのが雷で、
なるほどね、は
い、でそういうやっぱり季節的にこの時期にそういう自然現象が起きると、うん、で今度は雪いっぱい積もりますね、
うん、
春になったら春を知らせる時にもやっぱりちょっと雷が鳴るんですよ。
へ
え。それも今度春になるなって、それと同時に、雪の溶けて出てくる水が変わるってですね。
なるほどな、は
い、もうずっとやっぱりそれを季節をこう見て、
うん、
とか周りを見て、
うん、
季節の変わり目っていうのを私たちみたいにデータで知るんではなくて、
うん、
自分で得得したそういう経験 で、
ね、
はい、季節を得ていくと
偉いもんですな、
はい、
だから今我々がそうやってなんで雷なんねやろうとか言うと、いやいや気象条件備えになってるがな、はい、気圧の関係やでとか言いますけど、昔の人はそんな言葉で言いませんよね。むしろ今おっしゃったような言葉で表現する、
はい、
それがまた何とも日本的というか趣があるというか、感じの表現なんですね。
そうですね。特に雪合いの空なんて柔らかい
方
です
ね。柔らかくてね、そう思いますね。まあそういうふうに日本人っていうのは春夏秋冬どんなふうに感じて、でまあどんなふうにそれを生活の中で、得得してと言いますか、生活にうまく利用して、でそれをまた言葉で表現するときは、さっきおっしゃったように柔らかい、もう本当に他の国の言葉でそういう表現聞いたことないというふうな表現、独特の表現を日本の人はするんですけど、やっぱりそれっていうのはそういう季節についてのこう感覚が鋭いというか、いうとこがあるんでしょうね。
はい、あると思いますね。感覚ももちろんですし、うん、これは単純に持って生まれたものではなくて、
はい、
やっぱり子供の頃から、はい、そういう暮らしの中で季節の変わり目、季節の変わり目に、
い
ろんなこう行事、今まで何度かお話ししました、はい、節句ですね、
はい、
そうしたものを繰り返しやっていくことによって学び取っていく、
はい はい
はい、両方面あると思うんですね。
なるほど。
こういう行事があるときはあの夏の行事やで、
うんうん、
ってい う, こう文化的な側面と、
うん、
で経験則から来る、まあ、自然観察力といいますか、
うんうん、
そうしたあの得得したものとが両方合わさって、
うん、
っていうのがあの暮らしを成り立たせてると思います。
はいはい、はいはい、まあそういうのっていうのがもう常にこう生活の中で考えられてるから、なんか春夏秋冬なんていう四季だけじゃなくて、もっと細かくこう日にちを区切って、
はい、
でそれを節句と言いますか、
はい、
そういうのに置き換えていく、そういうしきたりがあるんでしょ、
はい、でいわゆる節句っていうのはあの1月1日から始まって、はい、いわゆる奇数の時が重なる時ですね、はい、1月1日これはまあ元旦の節句、ね、はい、3月3日はおひな様ですし、
はい、
で5月5日は端午、まあ、勝負ですね、
そうですね、
はい、7月7日っていうのはあの七夕、
七夕です、ね、で
9月9日っていうのは一桁の奇数の数字、一番大きな奇数の数字が重なる時ですので、で重陽の節句なんです。
あ、そういう意味や。はい、9月9日は。
陰、
はい、
と陽、数字は、偶数と奇数で、陰の数字、はい、影っていう字で陰ですね。
はいはい。
あの、陰陽道のあの、あれですから。で、陽の数字っていうのが奇数なんですけども、
はいはい、
その奇数の中でも一番重いっていうか、大きい数字が重なりますので、重陽なんです。
なるほど。
はい。で、まあ、菊の節句であったりとか、
はい、
まあ、それぞれの、節句にまつわるいろんなのお花である植物とか、
うん、
そうしたものになぞらえてつきますので、うん、節句、同じ節句でもいろんな名前、呼び方があるわけですけども。
なるほど。はい、じゃあ、まあ、9月、はい、間もなく、
はい、
重陽の節句が来るわけです、
ね。はい、そうですね。
この節句は何か特徴的なことがありますか？
そうですね。まあ基本的に菊ですね。
菊ですね。
はい。はい、で菊の花にかぶせ綿をしまして。
かぶせ綿？
はい。綿ですね。綿、あの絹の綿ですから。
はいはい。
それをかぶせて菊の、あの香りをつけるんです。で、あの、その香りを楽しむ。
で
菊の花をお酒にあの浮かべてっていう。ですから、あの、おひな様、
はい、
上司の払え、端午の節句、
はい、
これも払えですね、あの、勝負だったり、はい、香りの強いものを使います。で、この時は、あの、身をき、汚れを取るといいますか、身を清めたりとか、
うん、
疫病除けとか、うん、そうしたものが多かったんですけども、
はい、
秋のこの重陽の節句っていうのは、まあ、それは比較的少なくて、
はい、
そう楽しむ方に近い。
ははは、
まあ、実りの秋が近いからかもしれないんですけども、季節的には一番柔らかいといいますか、あのこれから、暑くなって大変になるぞという時ではないので、
なるほど、
そのあまり、そう厄除けの意味っていうのはあまり言わないんですけども、
はははは、でまたこの時は月見の近く、月見の時でもあるわけですね。
そうですね。
一年中で一番綺麗なお月さん見られる月やで、はい、
中秋の名月ですね、
はい
はい、
これもやっぱりあの自然現象と、
はい、
あの暮らしとの、こう、はい、あの合体といいますか、そういうことから来てるわけですね。
わかりやすいですもんね、
うん、
満月ってしかも高校とこの中秋の名月 の、
はい、
あのお月さんっていうのは明るいですから、
はいはいはいはい、
あの分かりやすい、
なるほどね、はい、空の空気の状態も一番ええ時なんでしょうな、
はい、
うん、まあそういうふうに日本人っていうのは自分の暮らしの中で、あるいは、まあ、これは農作業なんかにも関係して、
はい、
単なる暮らしというんじゃなくて、生産活動への大事な情報として、はい、この季節の移り変わりを正確に捕まえていくと、
そうですね、
いうこともされてきたんだろうな。
はいは
い
はい、
まあ、そういったことをこう季節と暮らしの仕方ということで、
はい、
こう捉えてみると、
はい、
あのいろんなことを考えてやってきたなというのが今考えても分かるわけで、
はい、そうですね、
いくつかそういうことがあったら教えていただけませんか、はい
はい、まあ、ちょうどあの今回、まあ、コロナのことがなければお話ししようかなと思って、うん、
はははは、
思ってたことが一つありまして、
はいはい、
まあ、一番よく言うのがですね、あの4月1日とか10月の時にですね、衣替えっていう、
衣替えしますね、
はい、あの、これはもう宮中のあの儀礼の時からあることなんですけども、やっぱりあのそれまでの合わせとい う, こうあの裏生地がついている着物から、
うん、
裏生地のない一重ですね、
一重に変わる、
変わる時が、うん、まあ、行為、要するに、衣替えなんですけども、うん、それが4月1日 なんですね、
うん、はい。
で、日本の中でもちょっと変わったお名前、はい、珍名器名産で、
は
あ、4月1日と書いて衣替えと読む。
ほんまですか？ほんまに？へえ、そんなとこあるんだ。
はい、
衣替え、
はい、4月1日さん、
4月1日とか、
はい、
へえ、
もうだから4月1日ってのはもうその行事なので。
なるほどね、はい、そんな名字がありますか、は
い。でまあ、今でしたらいわゆる重ね、うん、裏地のついた重ねから一重になる間に合わせっていうか愛の服が
ありますね、
はいはい、ですから4月1日にもう昔役所制服がありましたら、
はい、
4月1日で今度6月に、
はい、
半袖になりますけども、その間にちょうど高校生なんかのベスト着たりだとか、うん、その愛服っていう、
はい、
季節いきなり変えるんではなく、
はい、
真ん中をうまく使うって。
なるほど。
のがありますですね。もう愛服、愛服なんて言いませんもんね今。
言いません
な。夏でもベスト着てる高校生いますから。
そうです、夏でも、ね、
不思議なのか。
ちゃんと三つ揃え着てはる人テレビでよく見ますしな。
はい、
それで、はい、かと思うと、はい、もうそろそろ寒いのに何を着ても T シャツ一枚で。テレビに出てはる人いっぱい出るんだ、はいはい、季節の分からんなっていう感じがします
ね、まあ、ね、
やっぱりそれは昔はきっちりしてたっていう、
はい、もうそれはね、もう要するにどんな服を着るかっていうのがその人の社会的な地位であるとか、はい、
あ、そうか、
知識であるとかの裏返しになりますので、
うんうんうんうん、
特に平安時代とかの宮中の女性たちっていうのは、
はい、
十二人一ですから、
はい、
色重ねっていうのは決まってるんですね。
ああ、そうですか。
はい、一番下に赤を着たら次黄色で緑で全部決まってるんです
。あ、そうですか。
はい、それをね取り違えできるとね、それこそ清少納言にね、いやいや言われるわけです。
なるほど。
人は常識がない。
なるほどな。
だから季節季節に応じて決まりの その取り合わせって言いますかね、
うん、
組、色合わせの組があるんですね。
うん、
それ間違えたら、人はそういうもの知らずやから。
なるほど、ね。
言われてしまう、
ね。そうです。
はい。だからそこに、文化が、教養って言いますかね、があるんですね。
そうですね。
今も色も、季節も何も、色もあったもんじゃないですし、夏に毛糸の帽子かぶって歩いてる方がいらっしゃるので。
いや、ほんま、そういうことですよね。
もうそういう、なんていうかな、固定化されたって言ったらそうかもしれないんですけども、
うんうんうん、
基礎のベースの共通認識といいますかね、
うん、
そうしたものがもう随分崩れてるんだと思います。うんうんうん、
なるほどな。
ね、お家の中も結局空調が効いてます、
はい、
今お話ししてる場所もクーラーがありますので、
はい、
マスクをしていてもとりあえず喋っておれるんですけど、
はいはい、
大汗かきですからね、
もう
大変なことになるんですが、
ね、
まあ、それでもそうなるとやっぱり毎日毎日見てるお家の中も季節感がないんですよね、うん、お花とかされてる方だったらね、生けられたりだとかすると思うんですけども、
うんうん、
もう人のことは言いません。うちだってそうですからね、家の中に季節感がないですから一年中では。でもね、そうじゃなかったはずなんです。
そうですね、
はい、
いや、そう言われてみれば部屋の室内なんかも、
はいはい、
季節によって昔はちゃんと変わっていたと思いますね、
はいはい、まず玄関先で言えば、うん、この時期だったら打ち水されますね、
はいはい、
ピッて巻かれて、それがキラキラっとして、
そうですね、
はい、のがありますし、で玄関上がってきましたら、うん、座敷に通されていきますと、うん、冬でしたらまあ、カーペットっていうかね、なったりします、引いたりしますけど、かつてのお家、まあ、今でも京都の町屋ではそれを入れ替えることをされてるんですが、
はい、
竹とか上張りとかの上敷
きありました、
はい、
光った光った床に見える、
はいはいはい、普段の畳の上に1枚ね、もっとさらに足当たりの冷たいといいますか、そういうのを引きますし、
はい、
で円との間の障子ですね、
うん、
でこれが全面紙を貼った障子じゃなくて、
はい、
素戸という素ですね、
素の障子ありました、
素戸、素戸って読むんですけども、字で書くとすのこの素に扉の音で素戸って、
はいはい
はいはい、これに差し替える。
なるほど、そういう風に変わってた。
変わっていきますね。だからその素戸の隙間から入ってくる風で、
うん、
涼しく感じられる。
なるほどな。
で、あの円の先にはですね、風鈴であるとか、うん、釣り忍ぶですね、そうしたあのぶら下がったりだとかしていきますよね。だからあの玄関の上がりが町のとこに昔の家だとよくあのついたて型って手あったと、
はい、ええ、ありましたね。
あれも夏とか正月の時は、はい、あの虎の絵だとか、そうそう、めでたいのがかかるんで、はい、はい、あのついたての中に絵がいろいろあるんですけど、はい、季節によって変わるんですが、今度はあれも数になるんですね。
なるほど、あれも数になるか、はい、
もうそれもあの私も子供の頃の家は大した家ではなかったんですけども、うん、やっぱり玄関のところが丸見えになるので、うん、ついたて立ててあって、はい、でそれがあの夏は巣のついたてに変わってます、ね、
そういうふうに、はい、あの家のしつらえも季節季節で変えていくと、はい、まあ、それによって快適な生活ということと、はい、やっぱりあの美しく見せようという気持ちもあのあるし、それからお客さん来はった時に心地よい感じでということもあるでしょうし、まあそういうふうな心遣いまで含めて、あの季節の移り変わりというのはしっかりこう受け止められていた。
そうですね。あのもうやり過ごす意味も多かったと思うんですよ。もちろんあの障子とかで閉めて保温性とか遮断をすると風が通りませんし、はいはい、開けっぱなしにしますと今度はあの虫蚊が入ってきたりとかいろいろありますので、まあ、それを防ぐ物理的というか実利的な意味ももちろんあったと思うんですけども、やっぱりそうやってきちんと、まあ、しつらえるっていう言葉そのものがこれまたええ言葉だと思うんですけども、その場を、きちんと、整える、
うん、
季節に応じてお家の中も整える。
そうですね、
暮らしそのものの暮らし方が整っていくという。
なるほど、
はい、
でそれが季節季節でみんなあるわけでしょ、はい、あるわけですね、今おっしゃってるのは夏のことが多いですけど、はいはい、あのそうじゃなくて、うん、土曜には土曜干しなんていうこともしますし、はいはい、まあ衣替えに似たようなことやと思いますが、はいはい、土曜になったらちゃんと、はい、あの着るもんやら、はい、それからあの布団やら、はい、そういうものをちゃんと干さなあかんで、
風通ししないといけませんから ね、は
い、
土曜の時はね3日に雨、あ3日雨なしって言いますんで、
あそうか、
ですからあの梅干しを干すんです。
梅干しも土曜に干しますな、干しますからね、そういう今やこう土曜というても何のこっちゃというふうに、分からんことが多くなってきましたけど、はいはい、やっぱりあの日本人というのはそういう暮らしの中できっちりそういうものを、はい、あの励行してきたわけです ね、
そうですね、
まあ遠い先の話ですけど、缶になったら缶持ちつかないかというようなこともあったし、ね、
はい、
そうですね、それぞれはみんな生活と季節とのこう、はい、あの結びつきということ、はい、それがきっちり意識されてたということです。
はい、なりますね、
だんだんだんだんそういうことが少なくなってきましたけれど、はい、大事なことをとしてこうなんか受け継いでいきたい気はします、は
い、今そういう季節感をあの伝えてるのが、まあ、いわゆる俳句とかに使われる季語、
あ季語ですね、
季語ですね、
そうですね、
逆に今度あの季語からそのことを、うん、季語を説明することによって季節が分かると言いますか、
あそうか、うん、はいはいはい、
あの季語の意味がなかなか分からなくて、季語辞典がいるという、
なるほど、
なってますけどね、
まあ、今の生活にないようなことが季語の中ではちゃんと分類されているから、
はい、実はっていう、
あこれって夏のことやったんかという、
そうです、そうです、
うちは毎日やってるがな、なんでやねんって一年中これやってるでって、いやいやそれはあの冬になったら暖房するし夏は冷房するし一年中変わらんがなという、そんなこともあるでしょうね、はい、でもちゃんと季語にはその季節のことがはっきり残っているので、はいはい、
残ってますね、
まあ、それを見ることによってあの日本のこう生活っていうのがあの四季に応じて違ってたということが分かるかもしれませんね。はい、
ね、
なるほどな。いろんな言葉の中にもこう日本人独特の表現っていうのいろいろあったし、まあそういうのをいつかまたあの特集してみてもいいかな。いずれにしても日本人っていうのはそういう仕事の関係やら暮らしの関係やらがあるからかもしれんけれど、自然の現象についての観察っていうのはすごいだなという。
そうですね、はい、田植えを知らせてくれるウグイスなんかね、田植え鳥とかね、
はい、
そういうふうに言いますし、
田植え鳥と言いますか、
言いますし、
なるほどね、
まあ、雲の形もそうですし、
はい、
今でしたらのセミの鳴き声、セミしぐれと、
セミしぐれっていう、
しぐれなんてもう降り注ぐようにもう時々うるさいとか言いたくなるんですけど、
そうですね、
はい、もうしぐれじゃなくてじゃじゃぶりみたいになってますけど、はい、でそれが気をつけてると、うん、鳴き声の音色が変わってきてますよね。カナカナであるとか、セミ入れ替わってきますってるっていうのがありますので、あんなにうるさかった油とクマが、だんだん鳴かなくなってきたっていう。
それはあるかもしれませんね。はい、季節が来ても、やっぱり大きな気象条件が変わってるのかもしれませんし。僕は特に今年思ったのは、毎年だとつくつく帽子が始まって、油ゼミに変わって、一番最後が日暮らしというふうに思ってましたけど、今年は日暮らしが一番早かったようでも、あれまたええ声でね、なんとも言えん
です。ね、通る声ですね、はい。セミの鳴き声ほど、漫画とかに書いたら漢字で書けるものはないなと。
なる。
かなか。そのまま書けるというふうに思うんです。視覚的に鳴き声が書けるなって言ってよ。思うんですけど、
そうか、なるほど、う
ん、夏の風景思い出せって言われると入道雲と、うん、で子供が麦わら帽子で虫取りのカゴ網持って、でそこにミンミンって書いてあるっていうい
やいやほんまにそうですけど、はいはいはい、まあやっぱり今でもお父さんお母さんが子供連れてそういうところへ連れて行かれてるところも多いでしょうし、まあ、そういう風景っていうのは見られんわけじゃないんですけれど、はい、だいぶ変わってはきたなと。
そうですね。
まあそれにしても寒天望気なんて言葉がありましたけれど、
はいはい、空を見て季節の気を読むという、
はい、そういうこと
ですね、
はい、これはやっぱり今でもそういうふうな習わしと言いますか、はい、やっぱり残ってほしいもんやな。なんか寒天望気で面白い言葉ありませんか、
はい、そうですね、この辺りで特有のだと思うんですが、六甲さん、
はい、
六甲さんってまあ風で有名ですね。六甲おろしって言いますけども、いわゆる北の方から吹く風が六甲のついたてのような六甲山地に当たって吹き下ろす風を六甲おろしと言いますが、
はい、
その関係で六甲さんのその高いところにですね、土手雲という白い塊の雲が長く引っかかるようにしてかかることがあるんです、ね、
は
い、であれがかかると雨が降るって
。
南側に住んでる者にとっても北側で六甲山を南に見ている者にとっても、
うん、
雨がちょっと近いなと、要するに気流が低くなりますので、
そうか、
その六甲山に当たって1000メートルほどの山でもそこで気流が変わるっていう。
なるほど、
ね、はい、ですから冬はそこにとても雲がかかると、こちら側が晴れでも六甲山トンネルを越えると向こうは雪国ならぬ曇りだったという
そういう言葉がありますね。
本当に六甲山をついたての前後ろにして、うん、季節が変わるっていうことはよくあるね。わかりやすい場所だと思います。
そうですね、まあ、これからも秋になり冬になっていく中で、はいはい、やはりこう気象条件と観察することによって、はい、その季節にせないかんことを思い出したり、あるいは自分の体調を整えたりというふうなこともあると思いますし、そういう気象と自然と暮らしということについて、はい、先人たちが残した言葉を、なるべくたくさん思い出して、
はい、
有効に使っていかないか
ね、
いやいや今日は特にこれという話題ではなかったんですけれど、自然と暮らしのようなことについて西尾さんにいろんな面白いお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
またこんな話題、時々思いつくことがあるのでまたお伺いしたいと思います。また
お天気の話を
よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。